コリント人への手紙第1、11章23節から26節。
1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26。
私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げた後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。
Passed on to you the tradition the Lord gave to me. On the same night the Lord Jesus was betrayed, he took the bread in his hands, and after giving thanks to God, he broke it and said, This is my body, broken for you. Keep doing this so that you and all who come after will have a vivid reminder of me.After they had finished dinner, he took the cup and in the same way said, This cup is the new covenant, executed in my blood. Keep doing this, and whenever you drink it, you and all who come after will have a vivid reminder of me. Every time you taste this bread and every time you place the cup to your mouth and drink, you are declaring the Lord's death, which is the ultimate expression of his faithfulness and love.Until he come again.
おはようございます、今日の特別生産のテーマは、主を思い起こす厳粛な時です。早速だけど、食事と生産ってどういう違いがあると思う？
イエス様を思い起こすこと？
そうだね。さて聖書箇所に戻って、この箇所は先月ケンさん愛ちゃんが少し触れたけど最後の晩餐の一コマだね。この場面を読んでどう思った？
今まで何回も読んでたから気づかなかったけど遺言かな。
どうしてそう思ったの？
引き渡される夜って書いてあるでしょ。十字架にかかる前の夜にイエス様が愛する人たちに伝えたかった最後の言葉なんじゃないかな。
愛する人たちって誰のこと？弟子たち？
弟子たちを含めた私たち全員のことかな。
そうだね。なぜ聖餐が遺言だったのかな。
イエス様じゃないから本当のところはわからないけど、愛する弟子たちがこの後裏切ることも悲しむこと苦難に遭うこともすべて分かっていたから、どんな時でも聖餐を通してイエス様を思い出せるようにしたかったのかな。
確かに僕たちもイエス様を思い起こすことによって心に愛、平安、喜びで満たされるよね。
そうだね。あとはなぜパンとブドウ酒だったのかな。
そういえば聖書学校で習ったんだけど、当時のブドウ酒は水よりも安かったんだって。パンもいつも食卓にあるもんだもんね。イエス様は誰もが手に入るもので生産を教えてくれたんだね。
それってすごくない？例えば牢獄にいる時でもパンとブドウ酒でイエス様を思い起こすことができるってことでしょ。
そうだよ。どんな状況でもイエス様の愛と励ましが追ってくるんだよ。
じゃあ私たちの教会では週1回聖餐の時があるけど、毎日やってもいいってこと？
そうだよ。初代教会では毎日聖餐をとってイエス様のことを思い起こしていたんだ。
それでは 1,2 分時間をとるので、最後にあなたの愛する人を思い起こしてください。
その人への最後の言葉はどんな言葉をかけるでしょうか？と時間を、1分ぐらい取りますので、ちょっと各自、考えてみてください。
イエス様はあなたに向けてこの言葉を残しました。厳粛にイエス様を思い起こしながらもう一度聞いてください。
はい、もう一回朗読します。第一コリントの手紙11章23節から26節私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂きこれはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにしてこの杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。
お祈りします。愛する天のお父様、あなたの皆をあがめます。今からイエス様を思い起こしながら厳粛に聖餐を取ります。どうか私たちが今負っている重荷を下ろし渇きを潤してくださる唯一のお方と一緒に食卓につけるこの上ない恵みに心から感謝できますように私たちの心を整えてください。どうか命の日の限り聖餐を取り続けることによってあなたの死を告げ知らせられますように無力な私たちを力づけ励まし続けてください。最後の時私はみんなであなたの素晴らしさを分かち合い聖餐を取りたいという願いが与えられました。まだあなたを知らない愛する方々にも福音が伝わりその日が来ることを信じます。この祈りを愛しますイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。
それでは今度は弟子たちの視点について一緒に考えてみよう。
この時の弟子たちってこれがイエス様と過ごす最後の時間って気づいてないよね。
そうだね。この時はまだ誰もイエス様の最後の言葉を真剣に受け止められなかったんだ。
自分たちのうちで誰が一番偉いのかって争ってたもんね。弟子たちはまたいつでもイエス様と聖餐ができると思っていたんだろうね。
そう。でもこの後すぐにイエス様は十字架で死んでしまうんだ。
その時の弟子たちはどんな反応をしたの？
みんな怯えて隠れていたんだ。そんな時に復活のイエス様に出会うんだ。
それからどう変えられたの？
弟子たちは聖餐の素晴らしさに気がついてこのことを4つの福音書を通して後の人たちに向けて書き記したんだ。
その素晴らしさがパウロにも伝わって今日読んだ箇所に書かれているんだね。
そのパウロから今の私たちにまでこの福音が届いています。それは当時の弟子たちが自分の命を捧げて神様の素晴らしさを伝えてくれたからです。
そのことを思い起こして献金を捧げましょう。
お祈りします。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し今見なくても信じており言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。第一ペトロの手紙1章8節から9節愛する天の神様、今日こうしてこの時間を私たちが持てたことを本当に感謝します。もう一度私たち思い起こしてあなたのことを思い起こしてあなたがどれほど大きな愛で私たちを愛し、またこのことを通して、私たちも互いに愛し合える存在に変えていただいたかということをもう一回思い返して思い起こして、あなたの犠牲を思い起こしてこの献金を捧げられますようにどうぞ私たちの心を導き 助けてください。心から感謝してこのお祈りを愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。